さんインディーズプッシュプッシュのコーナーです、毎月月間で月替わりでですねプッシュプッシュさせていただいているインディーズアーティストをご紹介するコーナーインディーズプッシュプッシュのコーナーです。お送りした曲は綾坂菜の C 級のロマンティックでした。いかがでしたか。かっこいいよね。80年代のなんかアニメみたいな感じの雰囲気だと思うんですけどもね。そんな昭和チックな楽曲をたくさん歌ってらっしゃる綾坂菜々さん、今月6月はプッシュプッシュさせていただいてきました。プロフィール改めてご紹介しましょう。平成生まれ昭和育ち、懐かしくも新しい楽曲を歌うフリーランス、セルフプロデュースソロアイドル綾坂菜々。大阪を拠点に全国各地で精力的にライブ活動中。多数メディアでも注目を集める中、2024年1月31日水曜日には待望のファーストアルバムだけど私アイドルを全国流通でリリース。2024年4月にはヒャダインシー作曲の明治プロビオヨーグルト R1 キャンペーンソング歌唱担当に抜擢されるなど、今一番気になる癖になるアイドルということでね、当番組でも特集させていただいてきました。さあということで、今日6月26日は6月最後の水曜日となります。綾坂菜々さんの特集も最後になりますので、なんと今回はですねゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。綾坂菜々です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー来てくれましたよ。
来ました。
ね、大阪拠点なんですけどね、はい、あの今回収録なんですけどもね、はい、たまたま東京にいらっしゃるタイミング
で
時間
いただけたと。よくありがとうございます。
ということでよかったです。本当に、ね、とても可愛らしいですね。
ありがとうございます。
はい、あのまずはね、
はい、
6月15日に土曜日に行われた東京初のソロコンサート、はい、だけど私アイドル大成功だったということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。来ていただいて
行きましたけど本当超満員 で、
そうです、
ね、すごかったですね。
いっぱい人がいました、
うん、大成功でしたよ。、はい、青山でね、
はい、青山リズムさんで。
率直にあのご感想いかがでした。
そうですね、なんか大阪では、はい、ソロコンサートワンマンライブをやったことあるんですけど、東京で初めてで、はい、もう結構ずっと何ヶ月も緊張状態が続いてたんですけど、やってみるとやっぱその2時間歌ってたんですけど、あっという間で、うん、もう一回やりたいぐらい楽しかったです。
あ、2時間ありましたか。
そうです、2時間も歌ってたんですよ。実は
なんかもうすぐ終わっちゃった感じがしたんで、
そう嬉しい、ありがとうございます。
本当あっという間という感じで、はい、皆さんもねファンの方もとても楽しんでらっしゃいましたね、うん、で普段ね大阪にお住まいとのことなんですけど、はいはい、東京には結構来てらっしゃるんですか。
そうですね、毎月来てて、はい、東京の方が多い月とかもあるぐらい、はい、
そうなんですね、
たくさん来てます。
拠点は大阪プラス東京みたいな。
そうですね、もうすでにもう東京、はい、
へえ、そうなんですね、はい、でね、まあ東京に来るだけでも大変だと思うんですけども、はい、セルフプロデュースアイドルと、うん、いうことで、もう結構何もかもご自身でされていらっしゃると思うんですけど、はい、例えば前回対バンでしたけど、はい、その時もチェキ並んでるファンの方後ろの人が撮るような感じだったんですけどね。
そうですね、ちょっとスタッフがいないので、うんうん、ちょっと皆さんに助け合ってもらいながら撮影してもらったりとかもありますね、
うん、助け合いなんですけど。
ありがたいです。
あのブッキングとか楽曲制作依頼とかも、はい、もう何もかも自分でやってらっしゃるんですか。
そうですね、全部自分で、うん、直接メール送ったりとか、はい、させていただいてます。
そうなんですね、はい、なんか今はねちょっと慣れてこられてると思うんでいいですけど、うん、最初の方とか大変だったじゃないですか、はい、
でもなんかその、うん、最初から、はい、その誰もいなかったので、なんかもうそれが当たり前っていう認識だったので、うん、自分の中では、うん、あこういうものなんだなと思ってやってたので、特に大変とか思ったことなくて、こういうものなんだなっていう、はい、
なんか結構ね楽曲の依頼とかも、うん、はい、どれくらいの依頼費で、ね、受けていただけるかとか分かんないんじゃないですか。
そうですね、人によったりもするので、
聞きながらみたいな、
うん、そうです、あの失礼の内容に本当に丁寧な文章で送ります、
うん、あ、そうなんですね。、
はい、
もともとアイドルになりたいと思ったきっかけとか、
はい、きっかけ、はい、
まずそこからじゃあ 教えてもらえます？
そうですね、もともとアイドルが好きだったんですけど、ちっちゃい頃から、うんうん、特にそののめり込んだというかのが中学生の時とか で、
ほうほうほう、
で結構その思春期だったのでいろいろ悩んだりとか、
うん、
学校に行けないとかいう時期もあって、その時にその心の拠り所みたいな感じでちょっとのめり込んでしまって、でもともと好きだったのがそこから自分もなりたいなっていう風に憧れに変わってっていう感じです。
う、
はい、
そうなんですね、
はい、
で憧れだけじゃなくて、
はい、
実際にアイドルをもうやろうと思うきっかけ、うん、また全然違うと思うんですけど、これはどんな時でした？
でもなんかやりたいなって思ってでも、行動みたいな感じでした。
すごい、はい、やりたいなと思って、
はい、オーディションとかいろいろ受けたりとか。
最初はセルフじゃなく、はい、そうです、オーディション受けたりとか。
オーディション受けたりとかで、でも全部落ちたりとか、うん、して、はい、
大変ですもんね、アイドル業界ね。
そうですよね、やっぱり難しいので、
ね、
うん、
そこでね、うん、セルフプロデュースでね、ここまで活動活躍できてらっしゃるのは本当すごいなと思うんですけど、
ありがとうございます。
プロデュースっていうのはやっぱりこのアイドル自身ともね、はい、全く別のスキルなんですけど、
うん、
この経験というのはどこかで培われたものがそもそもあったりはしたんですか？
いや、特にそういうのはないと思うんですよね。なんか学校とか、まあ、お家とかでもあんまり目立つのとかも好きじゃなかったし、
うん、
どちらかというと結構引っ込み思案で、
はい、
授業中手上げれないとか、はい、そのなんかリーダーシップみたいなとかも全然なかったし、
はい、
なんか本当にもうオーディションも受けたし、でも落ちちゃって、でも誰も周りになんかスタッフさんやってくれる人とかもいないから、もう自分でやるしかなくて、どんどん培われていったみたいな感じだと思います。
うん、もう一からというね、
そう
すごいですね、
うん、
綾坂奈々さんといえばね、
はい、
80s Love ということなんですけど、はい、80年代アイドル風のコンセプトだとは思うんですけども、うん、
はい、
この80年代のどういったところが好きでしょうか？
はい、でもこれ結構なんか自分でもなんでこんなに惹かれるんだろうなっていうのはちょっと不思議なぐらいなんかやっぱ惹かれるものがあって、でもあの私は全然その80年代の時はもう生まれてもなかったし、うん、その時代を生きてない時代だからこそ、見たことないからこそなんか余計惹かれるのかなみたいな、うん、ないものねだりじゃないですけど、手の届かないものだからこそ余計惹かれる部分はあるのかなっていうふうには思いました。
うん、そうなんですね、うん、結構あの平成生まれの方でね、昭和好きの方って、
うん、そうですね、
最近増えてきてる感じもね、
レトロブームみたいなとかもあります
よね、うん、しますよね、
うん、
で僕自身、
はい、
86年生まれで、
あ、そうなんですね、
かなり幼少期の頃に、
はい、
その綾坂奈々さんみたいな雰囲気の時代を感じたことがあって、
羨ましいです。
懐かしいんですよ、うん、
結構昭和に生まれたかったです。
そうですか、
はい、
そっか、 いい時代だったけど、まあ、僕は令和の方が好きかなみたいな、まあ、人によって違うけどね、結構そこでもね、80年代のこの終わりの感じを踏襲されてる感じがすごくして、
うん、
素晴らしいなってね、
ありがとうございます。
まあでも確かにね、あの頃しかなかったものって結構あってね、
う
ん、
そうですよね、
結構瓶とか缶のジュースばっかり飲んでたとか、そんな記憶ありますね、
う
ん、
羨ましい、経験したかったです、
うんうん、
どう頑張ってももう無理なので、
また似た時代来るかもしれないですけどね。
そうですね、未来に、う
ん、未来がね、
期待
で、綾坂さん自身が憧れている80年代のアイドル像はやっぱあるんですか？
そうですね、いろんなアイドルさん聞かせていただくんですけど、やっぱりその一番誰がって言ったら、中森明菜さん、明菜、うん、
彼女のどんなところが、
なんかそのアイドルさんって結構笑顔で可愛くて、
はい、
キラキラしててみたいなイメージがずっとあったんですけど、うん、なんかちょっと影のある感じにすごい惹かれました、初めて見た時。
そうですよね、可愛いけどね、
はい、可愛い、もちろん可愛いし輝いてるんですけど、
こう憂いびいてるというか ね、 ちょっと綾坂さんもこう服装の色合い、今日黒ですけど
真っ黒です、
近いものがありますね、
本当ですか、
ね、雰囲気が、うん、 そっか、アキナか、
アキナさん大好き、
分かれますよね、聖子ちゃん派とね。
あ、そうですね
僕結構聖子ちゃんから80年代アイドルがね、うん、気になっちゃったんですけど、
いや聖子さんもねもちろん好きなんですけど、
好きですか、
うん、好きです。
アキナさんの魅力も最近分かってきました、ちょっと、うんうん、やっぱかっこいいよなと思ってね、
かっこいいし可愛いし、うん、綺麗だし、うんうんうん、
で楽曲依頼するときって、はい、作曲の方にはどの程度こうご自身の希望を伝えるものなんでしょうか。
そうですね、でもその楽曲依頼する方もやっぱ自分でそのメールするので、うん、この方の曲が好きだなっていうのが前提で依頼してるので、うん、まあ、そこまで詳しくそのこういうここをイントロはこうでとか詳細にはあんま伝えないんですけど、うん、でもその私のコンセプトであるのがやっぱ、うん、まあ、80s っぽい感じだったりとか、うん、その懐かしくも新しいっていうのが一応投資コンセプトであるので、うん、それはまあ伝えさせていただいてっていう感じですね。
結構あの、うん、いろんなクリエイター投稿者の方に依頼されてると思うんですけど、はいはい、結構もう色がねやっぱり綾坂さんのカラーに染まってますもんね。
ありがとうございます、
ね、ちゃんとすごいなと思いますね
嬉しい、
うんうんうん、あとアニメの、ね、MV も監督されてますもんね、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、ちゃんと監督綾坂なのって言ってね
そう YouTube に、はい、うん、MV 投稿してます。
あの真夏のリミエール、
ね、ありがとうございます、新曲も、ね、
そうアニメ MV でね素晴らしいんで見ていただきたい、
ありがとうございます、見てください、うん、ぜひ。
で振り付けもね、はい、依頼で習得されてると思うんですけど、はい、練習とかどんな感じですか。
練習でも振り付けは本当に私はダンスが本当に苦手で、うん、でも本当に運動神経が悪くて、
うん、そうですか
本当にもう 50m も 50m 走とかも10秒切ったことがない、逆上がりもできない、うん、縄跳びも二重跳びできないみたいな、うん、で本当にもうできれば踊りたくないって思うぐらいダンス苦手なので、うん、やっぱその新曲の振り入れとかは、うん、多分他の人の何倍も時間がかかるので、うん、毎日スタジオを4時間とか通ったりとか、
毎日4時間とか
します。なんかソロコンサートで新曲3曲披露だったんですけど、はい、もう本当にもうここ1ヶ月ぐらいほぼ毎日スタジオ何時間も通って、でもうできなすぎて泣いてみたいな、泣きながら練習してます。
そう泣きながら
そう
すごいな、
もう情けなくてできなすぎて、
俺なんかチョコザップすら生きてないもんねすごいですわ、うん、で依頼事されてるとはいえ、ね、はい、セルフプロデュースということで、はい、まあ、猫の手も借りたいと思うことってやっぱありますか。
そうですね、やっぱ一人だと全部自分でやらなきゃいけないっていうところもあって、でもなんか自分のこだわりがやっぱ強すぎて、なんか最近はその人の誰かに手伝ってもらいたいっていうよりも自分がもう一人いたらいいなみたいなのは思います。
なるほど、そっちね
そうですね、
うん、一番やっぱりでも信用できるのは自分ですからね。
そうですね、うん、もう一人欲しいです、
もう一人欲しい
自分が、
ね、はい、パーマンみたいですね
パーマンみたいコピーロボットみたいな欲しいです ね, ね
で今年1月にファーストフルアルバム、はい、だけど私アイドルリリースされましたが、はい、こちらどんな作品に仕上がってますか。
こちらは、まあ、今までリリースさせていただいたシングルとかあと新曲も収録されてる、はい、まあ、集大成みたいな一枚なんですけど、うん、まあ、そのやっぱ私のコンセプトである懐かしくも新しいっていうのも感じられる一枚になってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、その80年代を実際に過ごした方もそうだし、私みたいに平成生まれの方もなんか懐かしいでもちょっと新しいなみたいな、そういうのをどの世代に生まれた方も懐かしくも新しいっていうのを感じてもらえる一枚になってるんじゃないかなと思います、
ね、ジャケットもかっこいいですもんね、
う
ん、
ありがとうございます。
黒を基調としてね、
そうちょっと昭和のアイドルさんのレコード風な感じにしてみました、う
ん
う
ん、かっこいいんで
ありがとうございます。
でソロコンサートの中でも発表があったんですけど、はいはい、今後の新曲の中で、はい、綾坂というね曲がありましたが、
はい、
あれは自己紹介ソングになります。
そうですね、一応そうですよね。
そうか、いや最初びっくりして、曲の紹介の時に綾坂って言って始まったから、はい、あれなんか自分の名前言ったけど何と思って、
ええみたいな感じで聴き始めて、うん、あ自己紹介ソング今来たのみたいな。
あの曲は、まあ、ワンマンライブソロコンサートで、まあ、お披露目の新曲だったんですけど、うん、佐々木喫茶さんに提供していただいて、うん、で喫茶さんには今まで3曲提供していただいてるんですけど、うん、喫茶さんに関してはそのこういう曲にしてほしいですっていうのを本当に全然伝えずに、あのお任せでお願いしてて、いつも喫茶さんの感性で作ってくださいって言って今までの曲できて、で今回その曲の依頼をした時に、はい、喫茶さんの方から今回は明るい曲にしてみようと思うんですけどどうですかって言われて、はい、あぜひお願いしますって言ったら、うん、あの曲が来て、そう、そうで、ね、私も正直最初びっくりして、あの、うん、デモ音源のデータいただいた時にタイトルに綾坂っていうタイトルがついてて、それ仮のタイトルかなと思ったんですよ、うん、私、うん、でも聞いてみたら歌詞の中で綾坂なのっていうそう、出てきて、あこれが本当のタイトルなんだと思って、
ね、がっつり言ってるっていう、
ね、そうですね、もうなのなのなのって何回も言ってますね。
そうか佐々木喫茶さんすごいな。
そうですね、喫茶さん
彼前来ていただいた時にご自身の、ね、好きな曲作りましたみたいな感じのね、うん、新曲2024というアルバムをね、うんうん、聞かせていただいたんですけど、はい、だいぶやっぱりこう綾坂さんの曲となると雰囲気変わってきて、
うん、そうですね、
ね、合わせていらっしゃるんだなってことが分かりますよね、喫茶さんね、お任せでもね、
うん、いろんな曲作ってらっしゃる、
はい、うん、さあそして、その他ね来年にかけてたくさん告知があると思うのでここでね、はい、ザーッと教えていただければと思います。
そうですね、はい、ソロコンサートで新曲を3曲披露させていただいたんですけど、はい、その3曲含む、4曲入りのミニアルバム、3枚目のミニアルバムを今年の秋頃に、全国流通でリリースさせていただくことが決まりました。
はい、おめでとうございます
ありがとうございます
素晴らしい、秋頃ね、
秋頃です、
うん、待ちましょう、頑張ります次の発表ね、はい、
で来年のこちらもちょっとまだ日程が予定ではあるんですけど、2025年の年明け頃に、うん、私がずっと夢だった80年代の大好きなアイドルソングのカバーのアルバムをリリースさせていただきます。
うん、何曲ぐらい入る予定ですか？
そうですね、10曲とか
結構入りますね
そうですね、
すごい、これねカセットテープ版も欲しい、
あ欲しいですね、
欲しいです、
レコードとかも作れたらいいな、
希望します、
うん、ありがとうございます伝えときます
お願いします、はい、そんな感じですね、
はい、そんな感じです、
はい、ということで皆さん、はい、秋ね、そして来年年明けあたりかな、はい、楽しみにしておいていただければと思うんですけど、
お願いします、
順次またね正式な発表があると思いますのでね、はい、お待ちください。さあではここでねもう時間もなくなってきてしまったんですけども、はい、リスナーやファンの方にメッセージをお願いします。
本当になんかこういうラジオに出演して喋るみたいな機会もあんまりないですし、なんか1ヶ月間にかけて特集していただくっていうのも本当にありがたいので、あのリスナーさんもですね、私のファンの方も聞いてくださって本当にありがとうございます。これからも東京でもたくさんライブしてるので、この番組で気になってくださった方いたらよかったらいつでもライブ遊びに来ていただいたりとか、 YouTube にもたくさん動画とか上がってますのでチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしま す,
お願いします。
最後に綾坂奈乃さんにとってアイドルとは、
はい、難しい、うん、アイドルとは、うーん、人生、
お来たいいねこの感じ、人生ですね、
人生ですね、
はい、もう生涯アイドルみたいな感じで
やりたいですね、
ちょっと思います、ありがとうございます、はい、ということで今月6月綾坂奈乃さんインディーズプシュプシュ特集させていただきましたが、またぜひね、
はい、
あの特集組ませていただければ幸いですので、
またよろしくお願いします。
ありがとうございました、
ありがとうございました、
綾坂奈乃さんでした、
綾坂奈乃でした。
ということでここで最後にお送りする曲、綾坂奈乃のため息さえも、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ときめきの裏にある不安と憂鬱に旅立った日にはきつく唇を結んで涙悟られぬようつむいて
夕方5